こんにちは。ハニー FM ラジオをお聞きの皆さん、私たちは弦楽合奏団有馬富士ヒルズ市内オーケストラです。今日は来月6月14日日曜日開催予定の第3回定期演奏会のご案内でやってまいりました。本日は私たち有馬富士ヒルズ市内オーケストラ音楽監督の藤原勝臣先生、
勝正先生
緊張しまくりです。
よろしくお願いします。
バイオリン担当の日高久恵さん、
よろしくお願いします。
チェロ担当の水野由紀子さん、
よろしくお願いします。
と一緒に演奏会の魅力をたっぷりお届けしてまいります。後になりましたが、団員でもあります私、広報担当の加藤が進行を務めさせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初に有馬富士ヒルズ室内オーケストラについてご紹介したいと思います。結成は今から4年前2022年になります。オーケストラと言いますから大きな団体に聞こえますが、実は私たちの楽団は最初から今の名前だったわけではありません。もともとスマイルズという名前でわずか4人からスタートしました。2022年に正式に有馬富士ヒルズ市内オーケストラを結成し、団員募集のチラシを作り、今の SNS 時代ということで Facebook を立ち上げて、一人一人団員が増えていきました。ね、日高さん。
そうですね。
当初の、ね、メンバーのお一人 で、
そうです、ね、はい、
まさかオーケストラになるとは思いもよりませんでしたよね。
私もそう思いました。
で、翌年、2023年には、アクトスクエアで第1回定期演奏会を開催いたしました。知名度もないので果たしてお客さんが来てくださるかなと心配しましたが、見事まさかの立ち見のお客様がいっぱいおられてびっくりしました。アクトスクエアではお客様と同じ目線ですごく近い位置で演奏しましたので緊張半端なかったですね、はいはい、さらに10月には視聴者コンサートにも出演させていただきました。地域の皆さんの前で演奏できたのはとても嬉しかったです。そして次の年2024年には第2回定期演奏会を小ホールで開催いたしました。さらに11月には姉妹団である六甲ヒルズ室内オーケストラのジョイントコンサートも実現しました。他の団体との交流も増えてとても刺激になりました。この時は藤原先生のパフォーマンスがすごく受けました。
そうですね、その時なんかはスターウォーズとかね、はい、やってライトサーベルをね、はい、振り回したりとかしながら、まあ、僕にとっても、指揮者としての初めての、ね、コンサートだったので、うん、とてもそういった意味ではね楽しかったんじゃないかなとね、うん、思いますね、はい、
楽しかったです。ファンが増えましたあの時。そして昨年2025年5月に三田少年少女合唱団の第41回定期演奏会へ友情出演させていただきました。さらに11月には姉妹団である六甲ヒルズ室内オーケストラ、宝塚ヒルズ室内オーケストラ、そして私たち有馬富士ヒルズ室内オーケストラによる世界三大ヒルズ合同演奏会を開催いたしました。世界三大でなくて国内に違うんという声が出てました。
しかもほとんど関西圏っていうね。
その年は阪神淡路大震災復興30周年の年で記念公演として開催いたしました。指揮者の加藤寛治先生に指揮を取っていただき、とても楽しく思い出深い演奏会となりました。とても充実し結成してから3年間充実していたと思います。そして今年2026年6月14日の日曜日に第3回定期演奏会を開催する運びとなっております。
そうですね、第1回が、アクトスクエアであって、うん、で第2回もその翌年ですよね、あって、うん、で、1年ね、空いてからの今回3回になりますよね。
では今回の第3回定期演奏会の見どころを先生から 紹介していただいてよろしいですか。
はい、いいでしょう。そうですね、特に今回、ね、先ほどお話があったように第1回はね、うん、本当にもう立ち上げたばっかりで、うん、知名度もない中 で、うん、で何人の人が来てくれるかな、わからないっていうところで、うん、まあ控えめにね、うん、じゃあまあちょっと100人ぐらいで、うん、いっぱいになったらいいよねっていうところでね、うん、先ほどあったようにもうかなりね満員で、でもう入り口も埋まるぐらいで、うん、でもう早速 MC ですいませんこんな予定ではなかったんですけどっていうね、こう嬉しい謝罪といいますか次は、ショーホールでさせていただくので皆さんも皆さんが社長になったぐらいの気分でデーンと一つ一つね客席堂々と座っていただいていいですよって言った次の年、うん、その時もね確かラジオ出演させていただきましたよね、
はい
まあ、その効果もあっておかげさまで、うん、またそこでもね、
うん、
あんま大きな声では言えませんけど、
はい、
本当にたくさんの方に来ていただいて、はい、でまたそこでも謝罪することではダメですよ ね、
そうですね、
すいません今回は大丈夫かなと思ったんですけど、次は里の根ホールのね、うん、館長さんからも、うん、次やるときはぜひぜひ大ホールで、うん、やっていただきたいというふうなお話があって、うんまあ、今回させていただくことになりました、うんまあ、そもそも先ほどね団のご紹介があった通り団我々ね有馬富士ヒルズ室内オーケストラっていうこのね団体自体はこう地域に根ざした、
はい
楽団であって、でいろんな人にね私たちのこのクラシックの楽器、いわゆる西洋の楽器、敷居が高いとされているこの楽器をもよりよりね身近に感じていただけたらと、うん、まあね例えばクラシックコンサートなんていうのはドレスコードがこうよく考えるじゃないですか、どんな格好で行こうかなとか、
うんうん、
やっぱりこう誘われてもいやそんなクラシックコンサートに行く衣装なんか持ってないわとか、
うん、敷居が高い、
ね、そうですね、ね、なのでやっぱりそういう風な、ね、概念がある中で我々はできるだけね皆さんが知ってるようなクラシックの曲ももちろんそうですけども、まあ、それ以外の曲も含めてね、うん、気軽にねホールに足を運んでいただけたらなっていうことがね、うん、まずコンセプトでこうやってきた中で、うん、今回の第3回っていうのは、はい、ある意味僕はアルバム富士ヒルズで行くとなんて言うでしょうね一番の夢なんですよ、ね、
あ
こう里の根ホールってキャパなんぼでしたっけ
1000近いんです、900
ですよね、
70なんぼだ
ね、もう一番第1回目と考えたらもうゼロが一つ、うん、違うぐらい、
はい
ね、最初第アクトスケは定員100人だったのがそこから次ね1000人のキャパでさせていただくっていう、でもやっぱそういった意味でいくと、まあ、そのテーマというかねやっぱよりこういろんな人に一人でも多くの、まあ、サンダーを中心とした三段、ね、の近くに住んではる方、もちろん三段のね三段に住んでる方ももちろんそうなんですけど、一人でも多くの方にね足を運んでもらって、であ音楽ってこんなにすごいんだっていうことをね思ってもらえたらっていうことがやっぱり一番のテーマかなと。なので今回ね第3回定期演奏会、この、有馬富士ヒルズ室内オーケストラの、まあ、サブタイトルにね、はい、こう弦と声が紡ぐハーモニーっていうのを今回掲げさせてもらってるのはまさにそれで、前半はねこうクラシックをやるんですけど、まあ、皆さんが知ってるような曲をねこう用いて、大人から子供から大人まで、うん、そして男女問わずさまざまなこう、ね、歌声の中で一緒にできたらなと、まあ、地域を、ね、こう一つにこうまとめるというのはちょっとオーバーかもしれないですけど、うん、これを機に、ね、こうなんか音楽の持てる力を最大限に使ってこうみんながつながるようなそんなひとときになればなっていうのが今回のテーマになりますね、
はい、ありがとうございます、はい、先生もチラシにも書いてくださってるんですけど、共演っていうのがあるんですよね。共演っていう字がね私、すごいなと、響く絵にし
展開で共演、ねうでね
はい、こういう単語ないですよね。
いやそうですね、ないですね。ないと思うんですけど、あるんですかね。いや僕あんまりいわゆる学がないものですからちょっとそこはわからないですけど、なんとなくねこうもうこのコンセプトをこう人なんか一言でって言うとやっぱり共演かなと、まあ、いろんな意味がね一緒にね共に演奏する共演もあるし、やっぱりこう響いて つながる縁っていう意味で共演っていうのは今回 ね、はい、
私は紡ぐというふうにしか頭思い浮かばなかったけど、
いやいや、いやそんなふうに言っていただけ
たら、はい、ありがとうございます、
はい、
で演奏会の内容をちょっとさせていただきます。今回の2部1部2部という分かれておりまして、1部がさっき先生がおっしゃった、あ、ごめんなさい、私たちの有馬富士ヒルズ室内オーケストラの弦楽 オーケストラステージということでお届けします。弦楽合奏ならではの美しく豊かな響きを楽しんでいただけるステージになっております。曲はヴィヴァルディの秋と冬、そしてセントポール、
はい
ですね、はい、組曲
ですね、はいはい、まあ、ヴィヴァルディといえばね、コンチェルトの第一人者というかね、コンチェルトっていう、まあ、まずコンチェルトっていうのはね、何かというと簡単に言うとカラオケですよね、
うん、
こう歌う人がいて、それを伴奏する人たちがいる、そういったスタイルを確立した、作曲家なんですけどね、はい、まあ、その中でね有名な曲たくさんあります。おそらく皆さんが知ってるヴィヴァルディの曲でいうとね、春ですね、タランタンタンタラタ、あれが多分一番有名かと思うんですけど、実はね今回演奏する曲っていうのはその秋と冬なんですけど、おそらくね秋を知ってる人っていると思うんですけど、聞いた時にこれが秋とはわからないにしても、冬は結構 CM で使われてたりしますよね。でなんか最近ではね、YouTube のショート動画でね、この冬を使いながらね、消防団員がやる筋トレっていうのがね、実はあって、それでも使われたりするぐらい有名なね、曲になってるんです。でまあそれを今回ね、前回のね合同コンサートですね、有馬六甲の合同コンサートの時もね、実は我々ヴィヴァルディのね春と夏をやったんですけど、今回はその時演奏してくださった中島弥生先生、私と同い年なんですけども、まあ彼女が、いや、どうせやるんだったら秋と冬もやろうよということで、本来6月だったらね、もう秋も冬でもないっていうね。だったらそこで春と夏じゃないかって思うんですけど、まあやっぱりね、残り2曲、これも有名だからということで今回させていただくことになったのと、あとはその、ホルストのセントポールってね、
はい、
ホルストって何なのってね、言われてもなんかパッと思いつかないかもしれないですけど、有名なのはね、皆さんご存知だと思います。ジュピターですよね、はい。ジュピターの作曲家である、このセントポール組曲。このね、セントポール組曲っていうのもね、とても、有名、弦楽器業界ではすごく有名で、誰もが憧れたい、憧れてやりたい曲、そしてその中でね、おそらく練習されてるから皆さんは団員さんは皆さん知ってると思うんですけどね、グリーンスリーブスって、イギリスのそういう民謡がね途中で出てくる、なんかそういった意味では聞きなじみのある、まあ聞きやすいクラシックじゃないかなって思って今回ね、オーケストラステージ、我々オンリーのステージとしてね、はい、前半今回こういう風にしてね、はい、プログラムさせていただきました。
はい、そして第2部では先ほど先生が言ってくださった三田市内で活動されている合唱団の皆様とコラボレーションするステージを予定しております。ご出演いただくのは三田男性合唱団の皆様、女性合唱団の花水木の皆様、そして三田少年少女合唱団の皆様です。はい、はい、いいですかね、
はい、いい、
合唱と弦楽が合わさることでとても華やかな温かいステージになると思います。演奏していても歌声の力をすごく感じます。今回はそれぞれの合唱団の皆様とコラボレーションしながら歌と弦楽演奏が紡ぐ演奏会をお届けいたします。そして最後には出演者全員でふるさとの式を演奏予定です。
はい、はい、そうですね、特に、まあ、今回我々もう本当にこのね里の根ホールの大ホールでやるっていうのが、まあ、正直本当に最終的な目標だったのに、まさか第3回でねこれがなると思ってなかったので、うん、まあ、そういったところでいくと、サンダにはね本当にたくさん音楽を愛して活動されているグループっていうのがあって、うん、もちろんねもう許すことなら、うん、もう ある意味で有馬富士ヒルズ室内オーケストラ音楽祭みたいなことをして、うんうん、もっともっといろんなね、
う
ん、本当はグループのね例えば吹奏楽団もあるし、ね、ミュージカルもあるし、で今回にあるコーラスもそうですけど、たくさんあるんですけど、まあ、今回はね、まあ、第3回ということで、もう本当に すごく短期間で決まったことでもあるので、うん、まあ、私とある程度ね、あのつながりのある、うん、あの方にお願いしたいなと思っておりまして、うん、まず、ね、三田少年少女合唱団の、ね、団長でされ、うん、はい、あのされてるご指導されてるあの小中康平さんっていうのはもう私は中学校の頃から一緒に音楽をやってきた、うん、あの良き親友で、であの音楽の中でもよく一緒に仕事をするメンバーなので、今回ね、あの有馬富士ヒルズがこう結成してから現代に至るまでもよくよくね、こう私たちの活動を応援してくださってたし、はいはい、ね、何度もね、うん、共演をするさせあの機会があったので、はい、今回もぜひお願いしますって言ったら、もちろん君って言ってね心よくあの出演をね、あの OK してくださった楽団になります。で、その次花水木さんなんですけども、そこでね、ご指導されております安川あの陽子さんっていうね、ご指導されてる方は実はね、うん、僕が学生の時、いや学生卒業してからかな、すぐに実は、安川先生が持ってはる団っていくつかあるんですけど、うん、はい、その中のね、窓か、あのコーラスっていうのがあって、うん、そこの方と実は僕は昔一緒に共演したことがあって、うん、そういったつながりもあって、あの今回ちょっとまあその時からね、だいぶ5年以上もう10年以上経ったのかな、経ってから、
すごい縁ですね。
そうなんですよ、あの今回お願いできませんかねっていう話を、うん、あの持ちかけたら、いやもうそんな全然させていただくんなら、藤原くんも本当に成長したわねとか言われながらですねあの今回あの心よくあの共演をね、あの OK してくださいました。で、三田男性合唱団の方とは実は私個人的にはつながりはなかったんですけども、実は、あの花水木さんからご紹介いただいて、とても素敵な合唱団がありますと。で、さらに三田少年合唱団のね、ご指導されているその小中康平君、まあ小中君からも、いや男性合唱団はいいからぜひ声かけてあげてくれっていうことで、まあ声かけてかけさせてもらったところ、まあ心よくいいですよと。しかもね、あのなんと、その団長さんがですね、私たちの、団に所属しておりますあの広岡あんりちゃんと、まあ翔馬くんね、あのいてるんですけどね、丸湯のね、社長さん の、 あの息子さんと娘さんになるんですけど、実はその、庭師を務めてはるんですよね。
なんですか。
そうなんです
よ。初めて聞きました。
男性合唱団の団長さんは我々の団員さんの庭をきれいにしてると。まあそんなつながりがあって、これもまたご縁だなっていうのがあってね。いやもうなんか、ある意味こう僕が共演なんていうね、言葉を持ちいらずとも、もう実はもう縁がつながっていたという、まあそんなこともあるんで、まあ今回ね、そういった意味ではね、人と人とのつながりは元からあったにしても、今回自分たちがこう一生懸命こう活動してきた団同士がですね、こうやっぱりあのたくさんの人たちが集まってこう音楽を作るっていうこと自体はもうほぼほぼ奇跡だけど必然だったんじゃないかなっていうような、ある意味その本当に縁を感じる、
本当ね、
はい、コンサートになるんじゃないかなと思いますね。
はい、素晴らしいでね、最後はもうそのつながりでぜひ会場のお客様にも一緒に歌っていただきたいということで、あの考えておりますので、ぜひ皆さん、はい、あの音楽を楽しんでいただきたいと思います。温かいフィナーレになればいいと思っております。はい、ありがとうございます。では続きまして、今日来ていただいてますので団員の皆様にちょっとお声を聞きたいと思いまして、
はい、
バ、はい、イオリン担当してくださっている、うん、日高さん、いかがでしょうか。今回練習をなさってて、うん、何か
あ練習ですか。
うん、練習してて、はい、ちょっと難しいなとかそういったことありますか。どうでしょう。
あ、
いや、まず先ほども言いましたけど、ね、長い付き合いですね、日高さんとは、ね、スマイルからの、
はい、私はスマイルズの時から の、うん、あのメンバーなんですけど、
う
ん、
まあ、スマイルズっていうのがあれですね、うん、その有馬富士ヒルズができる前 の、ね、小さな本当にね、うん、4人5人ぐらいで、ね、
そうです、
あの活動してたグループがあってね、うん、その時からのね、
はい、 だからあの時は初めは、うん、団員は4人でしたもんね、うん、4人から始めて、うん、
しかも大人から始めたメンバーだからね、
そう
なんですよ、先生も大変苦労されてる、
そうなんですよ、もう大人から始めてるから、うもうとにかくもう難しくて大変で、
一応楽譜は読めるけど
一応楽譜だけは読めるので一応始めたんですけれども、うん、でも、まあ、4人から始めて、で今有馬富士ヒルズ室内オーケストラって今何人になったのかな、十何人ぐらい、
そうですね、ですね、もう少なくとも倍以上は増えてね、うんうん、てもう3倍4倍となってね、うん、
なって、だからすごい、ある意味バイオリンを大人から始めて、うん、私の出会いだなとは思っています。
最初ギターやるつもりだったんですよね、
いやいやギターじゃなくて、フルートもやりたかったんですけれども、
やばい、小中君に持ってかれると思った、
だけど、まあ、バイオリンを始めたわけなんですけどね、うん、でも、最初に藤原先生がおっしゃってたように、私いつかは、うん、まあ、この年でなんですけれども、うん、いつかはそういうホール、大きなホールで演奏をするのが私自身の夢でしたので、だからまさか本当にこの年で大ホールで演奏させてもらえるなんて、本当にもう今でも信じられないというか、だからすごく私自身も楽しみにはしてます。
しかも演奏会と衣装が大変なんですよね。
そうなんです。まさかな
プリンセスになると思うかと。
いやだけどこの年でだってドレス着れるのってやっぱり演奏会の時でしかね、ドレスは着れませんもん。
あれ普段私服ドレスちゃいますか。
まさかまさか。本当にだからある意味ね、嬉しいですよ本当に。
ねえ、
まあ、それこそ男性は多分ね、その普段こう例えばスーツとか、ああいうまあさすがにモーニングとかね、演技服を着るのっていうのは確かにそれこそ結婚式とかね、そういう時しかないんですけど、だから男性には分からないんですよね、そのドレスというものがこう女性にとってどれだけの憧れであるかとか。なので、まあね、こうやって今おっしゃったようにね、
そういう本当憧れですよ、ま
あ、いやどうしても演奏会出なあかんから、これ着なあかんねんっていう言い訳も立つし ね、別に着たいわけじゃないねんけど、まあ出なあかんから着んねん、でもやっぱり内心切れて嬉しいみたいな、
なんか花嫁衣装みたいな。
いや本当に、だから演奏会に来てくださったお友達が、演奏会するから来てねってご紹介したと、ご紹介して、まあ、来てくださったんですけど、日高さんドレスでしたねって言われた時は、そうなんですよ、ドレスで演奏したのよって言ったら、いやもうすごいお友達にもびっくりされました。本当に、そう、私自身もね、ほんま、孫にも衣装ですね。
でも本当に普通に生活しててドレスという名のつくものを聞く、着る瞬間って、まあ、例えば結婚式とかでこう招かれていくドレスっていうのは、あれも一応ドレスにはなるけどね、あれってまあね、違いますもんね。
違います、
ね、でもいわゆる本当にディズニーとかで見るようなね、プリンセスが着るような本当にドレスっていうのはね、なかなかないとは思うんでね。
そうですよ、
ね、私もね、アクトスクエアで最初に立った時、演奏会にあるんです、来てくださいって言った時には、ただの普通の発表会だと思って来られて、圧倒されたみたいです。あんだけの人数が、皆さんも衣装着てね、
ドレス着てね、
ドレス着て演奏もね、すごかったし、加藤さんそんな弾けたんとか、すごかったよっていうのが声で上がってました。恥ずかしい。
私も言われましたもん、アクトスクエアの時は初めて、だからお友達に、来てねって言った時は、日高さんすごかったねって、
すごい
言われました。
多分弾き方とか音は分からなかったから、それで、
でそれこそその後に、入団されたのが、
そうなんです、す
みません、水野さん、
水野さん、チェロ担当で、いかがでしょうか、団に入られて、
入れていただいたんですけど、それも最初のきっかけは本当に個人で、藤原先生とご縁があって、もう本当に若い頃からチェロの音にすごく憧れて、
やっぱりそうですか、
いつかは弾いてみたい、弾いてみたいと思いながら、もう時間がないとかやれ忙しいのを言い訳 けに全然きっかけなかったんですけど、本当に日高さんは大人になってからっておっしゃいましたけど、うん、私の場合はシニアになってから本当に仕事を辞めてリタイアしてようやく決心ついて先生の門を叩いて、で心よく受けていただいて、最初はね本当に申し訳ないけどお気楽に、というか一曲でも弾けるようになったらいいなっていう感じで始めスタートしたんですけど、
あ、まあ、今人生100年時代じゃないですか。先生、人生100年時代で何分の何ぐらいで始めたんですか。
それ先生聞きます
例えば聞いてる人ってね、多分おそらく何歳ぐらいの方なんだろうって正直分からない。でもダイレクトな年齢を僕は女性に言うのもあれだから、100年分 の, 何分の何かってさえ言うてもらえたら、あ、皆さん、あ、だいたいこれぐらいかなって想像できるんじゃないかなと
100年分で今割り算がスッとできないような頭の構造になってますが、通常の皆さんがイメージされるリタイアの年の少し、早めの早期リタイアというのをして、もういろんなことがしたいなと思って元気なうちに、でそれから 1,2 年経って先生の門を叩きました。
なるほど、
だいたいこんな年齢です。
想像してください、ね。でも実際ね、僕はこうレッスンでね、そういった思いがあって個人レッスンという形でチェロを始めて、その時にはね全くそのオーケストラの話なんか全然出ずに、ね、
そうです
もう 1,2 曲自分たちが、うん、自分がねやりたいと思ってる曲が弾けるような、 そんなこうね趣味で始めれたらいいというところからね今回、そこで始めたわけなんですけど、でも実際ね、
そうなんです、 まさかのまさかで本当にその年になって弦楽器というのを持ったのも初めてだった、うん、音楽はもちろんこういう年齢 の世代の方によくある小さい頃からピアノとかやってたので、楽譜は先ほど日高さんがおっしゃったように読めますが、弦楽器を触ったっていうのはその時初めてだったので、まさか弦楽器って触っても音が出ないんだっていうのを初めて知りました
私もです
ね、本当だからそういう発見がある中で、結局実際こう入団してみた時っていうのはどんな感じだったんですか。
もうまず入団できたことにびっくりなんですけど、はい、皆さんとってもこんな本当に初心者と変わらないものが入っても、先生はもちろんですけど団員さんもみんな温かく迎えてくださって、全然居心地はめちゃくちゃ良かったです。
いやそれでも本当に巷たくさんある、ね、楽団もうそれぞれいろいろカラーはあると思うので、はいはい、あれなんですけど、僕もねたくさんエキストラという形でいろいろ伺うことはあって、いろんな団の色は見てきたんですけど、本当にもちろんひいきすること言い方になってしまうかもしれませんけどでもそういった意味では本当に温かいかなと思うんです。でもただどうでした、入った瞬間ってついていけました。
そうなんです、もう本当にそれまではやはり個人レッスンがメインだったので、少々練習をサボりはしませんが、そんなに熱心にしなくてもこの先生ですのでね、とっても上手に温かく
優しいんですよ、僕
優しいんです本当に個人レッスンの時はめちゃくちゃ優しくて、でもう本当にこう褒めて育てるじゃないですけど、もう何とかも猿も木登るみたいな感じで何回も登らせてもらってるんですけどでもまず皆さんと音を合わせるということの経験が今までなかったので、以前にやってた楽器もピアノもソロですし、だからそういうこう一緒に何か音を作るっていうのは初めての経験だったので、でそのもちろん今でももうとても苦労しますし、その練習の時間が一番実は緊張してます。
ああなるほど、そうですよね。まあでも本当に。今言ってたようにね、一人で練習してると案外できるんですよね、おそらく今いらっしゃる、3人の団員さんはおそらくもう家でこうね、はい、練習してるといけるやんって、でもいざこう合奏の練習に行ってみて他の音が耳に入ってくるとなぜかねあれあれっていうことが起きるわけですよね。もうそれはやっぱりすごくそこで不安になるし、でも徐々にね回数を練習回数を重ねていくと不思議と耳が慣れてきてね、で自分一人だと思ってたら実はもちろんそんなことなくてね、同じ譜面を見てる同じパートの人は前にもね隣にもいてて、じゃあ徐々にそれがねできるようになっていってっていうことを多分ね経験されていって、もうそれこそね 加藤さんも、うん、そういった意味ではもう長いじゃないですか。
長いです ね先生とのお付き合いも全然できない子ですいません。
いやいや、でも どうなんですかね、うん、こう多分たくさんの方がね、うん、もしくは今回コンサート聞きに行った方が、うん、あ、ちょっと私行ってみようかな、でも不安だな、うん、でも今聞いてる感じだと、うん、あの団員さんは良さそうだけど、うん、自分ついていけるのかしらって思ってる方に、うん、まあ、あえてこうなんか、
うん、そう、個人でレッスンっていうのは本当にまあできるんだろうけど、団体の中入って今おっしゃったように大変なことなんです。耳もあの雰囲気に合わすっていうのだけど、その良さがちょっとずつ分かってきました。
うん、
うん、やっぱり一人でやったらもうそれなりに終わっちゃうけど、刺激が全然違いますよね。
そうですね、
うん、
確かに、
はい、そういった意味でね、うん、あのそういった仲間も増やしていきたいなと思っているので、うん、あの、うん、オーケストラ敷居高いかなと思われる方はいらっしゃると思いますけど、あのもうお話聞いていただいたように温かい団ですので、皆さんとっても雰囲気がいいので、あのブランクがある方でも大丈夫です。
実際水野さんは、楽器始めて何年で入団したんでしたっけ。
楽器始めて入団は2,3 年だ
ですよね、
思います。
楽器始めて2,3 年
ですけど、
そうですね、僕の記憶でもそうだと思うんですよ、
はい、
2,3 年ぐらい、ね、やってある程度楽譜がねこう読めるようになってっていう、あのテキストもね何巻っていうね、テキストがある中で大体、中級に行くかなぐらいの時に、ね、入団されたっていう。だからもうめちゃくちゃねこう難しいことをこれからも我々はやっていこうと思ってなくて、一人じゃ見えなかったものっていう、今さっきね加藤さんがおっしゃったように一人じゃ経験できなかったもの、一人じゃ絶対つながり得ない関係性、
うん、そうですね、
ね、やっぱり普通の職場って違うんですよね、うん、もうやっぱりこういう職をやってる人は同じ職の人しか会わないけど、うん、不思議とねこういう合奏団っていろんな職種の人たちと、うん、いろんな環境で、音楽をされてきた方と、うん、まあ、つながることができる、うん、そしてあの大の大人がたくさん集まって一つの音楽を作る、
うん、
しかもそれも本番一回分まあある意味そういうあの一見怖そうに聞こえるけど、すごいその切ななところというかね、うん、が多分おそらく魅力なんじゃないかなとは思いますね、
はいはい、そういった感じでラジオを聞いてくださってる皆さん、ちょっと楽しそうだなと思ってくださったら、ぜひ一緒に演奏してみて、見ないですか。
見学とかもね、
はい、
全然
随時もう、はい、来ていただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。で、あ、もうあれかな、エンディングの方にも入らせていただきます。今日は6月14日の、日曜日開催予定の有馬富士ヒルズ市内オーケストラ第3回定期演奏会についてお届けしてまいりました。クラシックがお好きな方はもちろん、普段あまりコンサートへ行かれない方にも楽しんでいただけるような内容になっております。ぜひお気軽にお越しください。無料です。未就学児の方ももう入場可能ですので、いらしてください。そして私たち有馬富士ヒルズ室内オーケストラは地域の皆様に親しまれる楽団を目指して活動しておりますので、そういったことも今日はお伝えしたいと思っております。
はい、で、そうですね、特に今回未就学児 OK ということでね、
はい、
里の根ホールの大ホールは母子室もありますしね、うんうん、はい、のそこで聞いていただくことも全然可能ですし、もちろんね、客席で、生のやっぱりね音を聞いてもらいたいので、もしそこでねウェーってなったとしても、まあ、もしかしたらね、中座というかね途中で退席していただくことにもなるかもしれませんが、それでもねもう多少のねウェーホニャーぐらいは全然全く問題ないです。はい、もうそんなこと言い始めたら我々も演奏しながらホニャーホニャーやってますからね。はい、まあ、そういったことも含めてこう気軽に本当にホールに入ったこと行ったことない人もいるのでね、
はい、
ぜひそういう方もぜひどんなホールか、はい、でそこで作られる音楽がどんなものか、うん、でもう知ってる曲たくさんありますよね、
うん、
もう今回ね最後のステージのふるさとの四季と呼ばれる、うん、いわゆる昇華メドレーなんかもね、うん、皆さんが絶対一度はどっかで聞いたことのあるような曲をたくさんやっていくので、はい、もうそれもねぜひぜひ発声練習をした後にですね、はい、ぜひ家で発声練習した後に会場に来ていただけたらと思いますね。どうですかね、もう団員さんから何かこう思いのあれがあればぜひ
言ってください。
いや、もうほとんど先生がおっしゃってくださったので私からはあれですけれども、
まあまあ、だから一部はあの、クラシックの曲をお届けして、二部はあの今先生が同じことばっかり申しますけどあの皆さんの聞き覚えのあるあの曲を30曲ぐらい違うかなと思うんです。これあの曲自身は一曲一曲は短いんですけど、こうメドレーでずっとつなげてますので、あのすごくあの聞き覚えのある曲ですので、皆さんもぜひあのお越しください。よろしくお願いします。
水野さんはどうです
か。もうあの先ほどなんかこうちょっと愚痴めいたことも言いましたが、うん、こうみんなで合わせるっていうその素晴らしさをこう体感してくると、うん、もう本当にあのできるだけこれを続けたいと、うん、今は楽しんでいる時間の方が長いと思っているので、うん、あの本当にあの新しく始めたいなと思ってくださる方も皆さんたくさん来ていただきたいし、今回はいろんな方と合唱団のコラボする、うん、あのとってもあの楽しい演奏になるかと思います。私たちも一生懸命今練習してますので、ぜひお越しください。
そうですね、こうたくさんね、いざ来た時にあれあの ドレスが素敵な日高様どれだろうあの今日3年で初めて入団されたチェロの水野さんってどの人だろうかね、
探される
ね、そうあのすごい慣れた進行された加藤さんってどの人だろうかと思いながらね、なんかそういうのをねあの見ても楽しんで ね、あの探しに来ていただけたらと思いますね。
トークの上手な藤原先生の姿を見ていただきますし、
はい、
今日はありがとうございました。そういうことで、うん、ぜひあの6月14日お待ちしておりますので、いらしてください。皆さんどうぞ。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
ありがとうございました。